知ったんだけど、電球ってエジソンだけが発明したわけじゃないんだって。
え、そうなの。エジソンって言ったら電球ってイメージだけど。
そうでしょ。でも実はエジソンが電球を発明したのと同じ時期に、他の国でも同じように電球のアイデアを持ってた人がいたんだって。
へえ、そんなことがあったんだ。なんでそんなに同時期にみんな同じことを思いついたんだろうね。
そこが面白いんだよ。歴史上でも同じ時期に全然関係ない場所で似たようなアイデアが浮かぶことが結構あってさ。それってもしかしたら私たちが考えてることってどこかから受け取ってるような感じがするんだよね。
ああ、そういう話か。そういえば聞いたことあるけど、ダーウィンの自然選択説も、彼が発表する前にウォレスって人が同じような理論を思いついてたんだよね。まるで、タイミングを合わせたかのように。
そうそう。今はインターネットでたくさんの同じ意見を見ることができるよね。思うんだけど、新しいアイデアや考えって、誰か一人の頭の中で生まれるんじゃなくて、もっと大きな流れみたいなものがあって、みんながそこから引き出してるんじゃないかなって。
確かに。僕もそう思う時がたまにあるよ。考えって、どこかから人間が受け取ってるだけかもしれないっていう視点は面白いかも。歴史的な発明がそうだとしたら、日常の悩みやアイデアも、同じように外からやってきてるのかもね。流星くんはどう思う？
確かに、そうした事例を聞くと、思考が外からやってくる。もしくは、思考は個々の人間だけに閉じていない。という考えに興味感じるのも自然です。このテーマは近年の科学や哲学の分野でも興味を引いており、いくつかの理論がありますね。
この前ベルが電話を発明した話を読んだんだけど、同じ時期にグレイって人も同じようなことを考えてたんだって。
それ知ってる。特許をほんの数時間差で申請したんだよね。ちょっとしたタイミングの差で歴史が変わるって感じだね。
そうそう、なんか不思議だよね。全然違う場所にいるのに同じアイデアが同時に浮かぶなんて。
他にもニュートンとライプニッツが微積分を同時に発見した話もそうだよね。お互い知らないまま同じことを発見するなんて。
うん、私たちの考えってもしかしてどこかから同じ情報を受け取ってるんじゃないかなって思っちゃうよ。偶然だけじゃ説明できないことが多すぎるよね。
本当だね。もしかしたら、私たちが何かを考えるときって、他の誰かも同じタイミングで同じことを考えてるのかもしれない。まるで、思考が広いネットワークの中にあるみたいな。
あ、このテーマは、近年の科学や哲学の分野でも興味を引いていて、いくつかの理論があります。例えば、集合意識、拡張された新理論、そしてモルフォジェネティックフィールドというものがあります。これらの理論や仮説はまだ確固たる科学的証拠はありませんが、思考やアイデアがどこから来るのか、そしてなぜ複数の人が同じアイデアに同時に到達するのかといった現象を説明しようとしています。科学的根拠を示すのはまだ難しい部分もありますが、少しずつ関連した研究や理論も出ています。例として3つの概念を挙げてみましょう。1つ目は量子脳理論、2番目にエントレインメント現象、3番目はノエティックサイエンスです。一つずつ順番に紹介しましょう。1、量子脳理論。量子脳理論というのは、脳がただのニューロンのやり取りだけではなく、もっと小さな量子的なレベルで働いているかもしれないという考えです。量子力学というのは、私たちの世界が本当に小さなスケールでどのように動いているかを説明する物理学の一分野です。ここでは物質やエネルギーが曖昧な状態にあることがよくあります。この理論によると、脳の中のニューロンは単に電気信号を送るだけではなく、量子的なレベルで働いており、私たちの意識や思考がこの量子的な現象によってつながっている可能性があると言われています。つまり私たちの思考は脳の中だけで生まれるのではなく、もっと広い見えないエネルギーや情報とつながっているかもしれないという考えです。2、エントレインメント現象。エントレインメントというのは、複数の脳が同じリズムや周波数で活動し始める同調現象 のことです。これは例えば一緒にリズムに乗って踊ったり、同じ曲を聴いていると体が自然と一緒に動くことがありますよね。それと同じように脳波も他の人と同調することがあるんです。例えば瞑想をしている時や深く会話をしている時に、周りの人とに多様な考えや気持ちを感じることがあります。それは脳の周波数が他の人とシンクロしているからかもしれません。この現象から思考や感情が他の人とつながる可能性が示唆されています。 3. ノエティックサイエンス。ノエティックサイエンスというのは意識や直感に関する研究を行う科学の一分野です。この分野では私たちの意識が脳や体だけに閉じているわけではなく、もっと大きな集合的な意識とつながっているかもしれないという考えが探求されています。例えば瞑想や特別な体験をしているときに、周りの世界と深くつながっているように感じることがあるかもしれません。これは意識が脳の中だけに閉じ込められたものではなく、何か外部とつながっている証拠かもしれないと考えられています。このようにまだはっきりとした答えが出ているわけではありませんが、これらの理論や研究は思考が私たちの脳の中だけではなく外部の何かとつながっている可能性を示唆しています。
ゆうせいくん、興味深いお話をありがとうございました。科学が進むことで私たちが感じている思考が外からやってくるという感覚が証明される日が来るかもしれませんね。それではまたお会いしましょう。チュース。